さてですね。
はいはい。
新しい PC 買って、まあね、約2週間超進
みました。ああ、もうそんなになりますか。
どうですか使い心地は。
いやー、快適なんじゃないですかね、やっぱね。
すかねえっていうのはなんか、どういう理由かな。
何の作業するにも待つのがだいぶなくなったよね。
ああ、まあね。
もう即始めれるみたいなね。
ちなみに、使い道の用途的なものとか。
うん。基本的に動画見るのが多いですね、やっぱね。
スマホでよくね。
いや、そんなことないです。画面のデカさもあります。
まあね、まあね、うん、まあまあ、気持ちはわかるんですけれども。うん、そうか、そうか。
うん。
俺、ちなみに今回PC を新調するにあたって、
はいはい。
スチームをできるようにするっていうのは、ちょっとリスナーさんには申し訳ないんですけど、そこ別に目的の一つに入ってなかったんですよ。うん、まず、録音環境の見直し。
そうですね。
プラスに、フォトショップを使いたくてですね、月額のクリエイティブクラウドっていうのに入会してて、フォトショップを落としてたんですよ。なんだけども、もともと使ってる PC だとまあまともに動かせなかったんで。
あ、なるほどね。
なんで、フォトショップが快適に動かせるスペックをまず探したんですね、次。
おうほうほうほう。
っていう感じで、なんで俺は中林の収録以外でもフォトショップとか結構いじってるんで。
うん、なるほど。
いけてる感じなんですけど。
うん。
なんか、他さんもなんか作るか、そういうの。
どういうこと？
スタジオ作るか。
なんで？スタジオ作るかってどういうこと？
いや、面白いかなと思って。
なんだ、面白い半分で作んじゃねえよ。
いや、あった方がさ。
あ、そうかい？
結構なね、ハイスペックを買ったからね。せっかくなら、使い倒したいじゃない、
まあね、そうなんだけどね。
そう。まあ、そういう感じでなんか、思いついたことがあればね。せっかくあるならこれもやりましょう。まあ、特にリスナーさんから言ったらね。
うん、
せっかくね、ゲーミング PC あるんですから、このゲームやってくださいっていうリクエストももちろんお待ちしておりますから。
はい。
はい、ぜひそちらの方もね、うん、皆様ご確認いただければと思います。ね、ということで、
はい、
早速ですけれども、リスナーさんからお便りいただいておりますので、そちら紹介していきましょうかね。
はい。こちらお名前、コウヘイさんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カジーさん、タスさん、はじめまして、コウヘイと申します。
はい。
やっと最新回までの147号店を聞き終えました。農作業の合間にコツコツ聞いていましたが、あっという間でした。まさか一度休止していたとは。あと、ゲーミング PC の影響なのかはわかりませんが、番組の音質が良くなって聞きやすいなと思っています。初めてですが、リクエストさせていただきます。星のカービィ64です。番組では任天堂64の作品がほとんどないのと、シリーズで一番印象に残っているので、よろしくお願いします。ということでございます。
はい、どうも。
はい、はじ
めまして、ありがとうございます。
はい。
ということで、うん、まあ、そうか。はい、一度ね、うん、我々一回ね、終止符打ちますっつって1年間休みましたからね。
そうですね。
もうでも1年前に以上も、1年以上経ってるからね、復帰してもね。
経ってるね、
うん。っていう感じでやっていってしまえば、確かにもう一度やめてたんですねって言われるのも、まあ、先からのことかなと思いますけれども。ということで、改めて、そうやってね、皆さん本当に聞いていただいてるんだなというね、証として、ね、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ただ、
うん。
やべえの、来たね。
ああ、やべえの来た、ね。
ただ、初めてのお便りの方にさ、
うん。
おめでとうございます。やべえやつ差し上げます。
おかしいだろ。
いや、でも、ちょっと待って、うん、本音言おうよ。
おう、どうぞ。
どう思った？
何が？
星のカービィ64。
いやー、現環境できないっす、だけど。
そうなんです。ね、Wii のね、バーチャルコンソールとか結構前になくなってしまいましたから。
ねえ。
というところで、
そうですね。まあ、当選した暁には腹くくり。うん
ね、ああ、もう、タスの中では確定なんだね。
あれ、入れたくないですか？
あ、いや、俺の中ではそこで、うん、個人的にね、我々が、浸水しているね、大泉洋さんみたいに、なんとかインチキできるのかと。
そう、親父の方じゃねえかよ。どうにかインチキできんのか。
まあ、と、まあ、うん、まあ、ということで、まあ、読みましたから。
はい。
ということで、ね、今回のサイコロの中に、星のカービィ64は、
うん、64が入ってますね。
はい。という。
入れます。
はい。
はい。
ということで、うん、決まった暁には、
まず環境を整えるところから。
環境を整えるというか、まあ、もうちょっとわかりやすくよ。
うん。
本体買います。
本体買います。わかりやすいな。
はい、うん。ということでね、
はい、
もし決まった暁には、ぜひ狂気イランブして喜んでいただきたいと思います。すね、ということで、はい、改めまして、コウヘイさんありがとうございます。
ありがとうございます。
では、今回も始めていきましょう。せーの。
テレビゲームの中林。
改めま まして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が、古今東西、新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実践にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい、148号店はこちらのソフトをご紹介します。
ババイズユ
ー。はい、ということで、ゲーミング PC 初、スチームに挑戦しました。お楽しみに。
はい、よろしく。
この番組は、株式会社、アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは048-437-4133、または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
さて、ありがたいことにですね、お初さんからね、先ほども浩平さんからお便りいただきましたし、
いただきましたね。はい、
ツイッターの方から感想をいただいておりますね。
うん、
紹介します。はい、アシユジャコフさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
モンスターファーム界。
はい。
小学生の時、プレステで大流行りして、もちろんやってた。
うんうんうん。
特に、爆風スランプの CD から再生されるサンプラザなどのレアキャラ欲しさに、普段ノーマークの CD を借りに、ツタヤや父親のコレクションを漁っていたことを思い出しましたと。どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。おはさんですね。もう一つ、感想いただいてるんですね。ドンキーコング2回だったかな。
はいはい。
はい。うん、レア社の所在地がファンタジーな感じなの知らんかった。
あ、
確かに DK バレルからすぐ猿が出てくるの今考えたら不思議。あれはクローンだったのか。体自体は擬態で、死んだ後は精神だけ次のバレルに転送されるような仕様なのか。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあそうね。
まあね、うん、という感じの、まあそのレトロゲームならではの今では考えられないそのリアリティ皆無な突っ込みどころですよ。
そうね。
いや、そんなこと言い出したら他のゲームできひんぞって話なんだけどね。
うん、まあまあまあ、そんなもんでございます。
はい。私はね、DK バレルの中にはホワイトホールが入ってるとお返ししておきましたけれども。はい。ということでね、うん、アシエさんもどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
我々のね、大ファンであります、サッパさんが、ぜひ聞いてくださいという、ね、ことをツイッターでいただきまして、そちらからお聞きいただいた方ですね。
なるほど、なるほど。
はい。ということで、うん、サッパさんどうもありがとうございました。はい、はい。ということで、あ、そういえばね、うん、もう一個あるんだよ。柴漬さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
そういえば、カジーさん、セキロ少しは進みましたか？城があるらしいですが、到達しました。何言ってるかちょっとわかんないん
だよ。さすがにお城にぐらいには到達したでしょ。
ごめん、何言ってるかちょっとわかんない。
そこからかい。
セキロって何だ
よ。おい。おい、だいぶ前やったぞ。
いやー、ちょっとなー、セキロっていうね、片腕が義手のね、忍者みたいなのがね、戦いに行くっていう、ね、ゲームだっていうところまでは知ってるんだけど、覚えてないな。
なんで覚えてないんだよ。
はい、ということでね、はい、リアルな話をすると、まさたかさんに、ボロ負けして心折れてます
よ。でも、そこまではとりあえず行ったのね。
行った行った行った。大丈夫大丈夫。はい、心折れてそのままです。
なるほど。
ずっと私の心はくの字になっております。
そういうことだそうです。
いつか頑張る時が来ればいいなと、思いながら。
もうあなた次第ですよ。
はい。はい、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。本
当に。こんな感じでね、たくさんの方から一応ね、感想いただいております。うん、それに合わせてまあ、環境も変わりましたところで、まあ、いろいろとね、特に4月といえば新生活もあり、
そうですね。
我々の環境も変わり、
はい。
そして、たっさんの、新しい一年も始まりと。
ね、
だいぶ遅くなりましたけどね、たっさんね、
う
ん。4月1日誕生日でした。
ね、だそうですよ。はい。
おめでとうございます。あとね、そのディスコードのね、リスナー外れからですね、たっさんが4月1日でしょ。で、リスナーさんがね、4月2日誕生日
の方が。そうなんだよね。いらっしゃったのよ。
びっくりした。
うん、で、
さらに、さらにそして4月3日に行くと、我らが神、大泉洋さんの誕生日が。
そうだね。あの人3日ですね。はい。
はい。ということで、4月1、2、3は中林イヤーということで。
全然関係ねえの人入ってんけど。
聞いてくんねえかな。
いや、そうね、聞いてくんねえかな。
あのね、うん、本当にね、お願いしますよ、本当に。
聞きなさいよ。
とりあえず、藤村さん呼ぶところから始める。
そこからか。
はい、置いといて、はいうん。はい、ということでね、環境が変わりまして、我々ね、実際その、今回取り上げるババイズユーというタイトルは、任天堂スイッチでもできるんですけれども、はいスチームでもね、できるということで、我々はスチームで今回挑戦しております。
そうですね。はい。
ということで、うん、スチーム生活始まって、まあ、だいたい約2週間ぐらいですか？
そうですな。はい。
実際使ってみた感覚、どうです？
まあ、とりあえずは、問題なくというか、スッと始めれましたけどね。
実際じゃあ、スチームのラインナップとか見てどう思った？
ラインナップは全然把握しきれないほど多いな。
俺もね、結構そのババイズユー以外も見てたんですけど、
お
う
お
う
お
うまあ、あとちなみにね、スチームとは別にその Xbox ゲームパスで PC 対応のものもできるようになったりしてるから、う
ん、ああ、なるほど、ね。
一応ラインナップそこそこ確認してたんですよ、ね。
おいおい。
そのやっぱり日本国産ゲームが入ってること自体がそもそもあまりまだ、そんな多数あるわけでもなかったんで、
うんうんうんうん、
俺の中ではその全く知らんという意味での、うん新世界をたくさん見てるから。
ああ、そうな、多いな。
全く見たことも聞いたことも食ったこともねえぞ、みたいな。
食うもんでもないけどな。
もう、うん、っていうのを結構ね、見てるんですけれども、うん。なんかね、そういう意味で言うと、やっぱりまだその、我々ずっとそのプラットフォームでやってきてるから、はいうん、ファミコンとか PC エンジンとかもそうですけれども。ねうん、なんで、ダウンロード販売っていうもの自体はもうね、もうスッと入ってこれるようにはなってきましたけれども。うんうんそのなんか PC でなんかいっぱい用意されてある中からどれか一個を買ってプレイするっていうのにはまだ完全に慣れてないですね。
ああ、なるほど。
なんで俺の場合はそもそもなんか、まだなんか夢見心地みたいな感じなのかな。だってこれ買えばだってもうここですでにできるんでしょっていうのがなんか俺の中で新鮮でね、まだね。
ああ、なるほどね。
どれをやればええねやろかっていうのも出てくるじゃないですか。
なんだろ、いろいろ見てるとね、あれもやりたい、これもやりたいになっちゃうんだよね。
はい。で、今回に関しての、ババイズユーに関してはね、はい、海外のインディーゲーですけれども、うん、それ実際やらせていただきまして、
はい、
でもなんかそれも見ていろいろ思ったのもあるんだけど、なんかグラドット絵だったじゃない、うんうん、そもそも、うん。っていうのも見ていった感覚で言うと、なんか、すごい最新鋭のグラフィックを使ってるって感じでもないゲームも結構やっぱ多数あったりしたから、
うん、
昔のレトロゲームではないけれども、うん、なんか、自分が気になったものをポンと取って、そのなんか中古ゲームを買う感覚で囲ってなんか遊ぶみたいな感覚をなんかできるんじゃないかなってちょっと思ってるんだよね。
なるほどね。うん。
そう。なので、ちょっとスチームに関してはね、本当にそんなレベルのそのね、ゲームタイトルのね、認知も少ないので私。
うんうんうん。
もしよろしければね、そちらの方もね、教えていただきたいなと思ってはいるんですけれども。ねうん、ということで、ちょっとお時間になってしまいましたけれども。はい、さて、ババイズユーとはどのようなゲームなのか、紹介していけたらなと思います。
テレビゲームの中林。
ババイズユーがスチームで配信されたのが2019年3月13日のこと。遅れること約9ヶ月、12月16日に任天堂スイッチで配信されたパズルゲームとなっております。パズルならではの謎解きに挑戦していくことになるのですが、大変個性的な理由で難解な作品となっております。基本的なルールは、まず将棋盤上のような正方形のマスで区切られたステージに用意されているゴールに操作キャラを重ねるとクリアとなり、様々な障害を避けながらゴールを目指すことになります。障害物を移動したい場合は基本押すことしかできず、デザインとしては倉庫盤のような見下ろし型のパズルを想像してください。そしてステージ上には今作の重要な要素になる一マス分の英単語が書かれているブロックが存在しています。この英単語も一つの障害物として動かせることが重要になっております。今作のテーマは、物事を逆転させるをキーワードに開発したそうで、まず固定概念を否定することが重要になります。登場する英単語で必ず存在するのが、あなたという意味の You で、例えば、名詞で存在する登場キャラのババがブロックで用意されており、is とつなげてババ is you と3つのブロックでつながっている状態とします。文の通り、ババはあなたの状態で、ステージ内のババを操作できる状態になっております。しかし、他の英単語を用意し、 〇〇 is you とすることで、他のものが操作できるようになります。逆に、you とつながるブロックがなくなってしまった場合は、操作不能になり、ゲームオーバー。同じように、勝利の win のブロックも必ず用意されており、同様に、〇〇 is win という言葉を成立させることで、ゴールが指定できます。他の英単語には、よく使われるものに、旗のフラッグや障害物と認識するウォールやドアなどの数々の名詞があり、まず挑戦するステージの英文で作られているルールを理解することから攻略が始まります。すなわち、ステージ内の英単語を動かして文法を改変することで、ルール自体を変更することが可能で、かつそれを行わねばゴールができない仕様になっております。まず文法を読み解き、何を改変することができるか、どうゴールするのかを考え、攻略を目指すシンプルな操作の難解なルールとなっております。発想の逆転が面白い新鮮なパズルが遊べる作品、ババイズ・ユーは、他では味わえない派手な回答が映像で楽しめる大変個性的な作品に仕上がっております。
テレビゲームの中林。
こんにちは。のらりくらり妬みそねみの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
妬みそねみひがみ怒りに満ち溢れた二人が見返したい思い一心でぐちぐちトークしまーす。皆さんの妬みそねみも募集しまーす。
よろしく
お願いしまーす。
Try to the next stage. Alpha.
というわけで、ご紹介させていただきました、Baba is You でございます。
Baba is You。
はい、お送りいただいた、This is やべえやつから、お便りいただいております。
はい、早速否定してますよ。Maple is やばくないやつという方々です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。カジーさん&タスさん is ポッドキャスターなお二人、いつも楽しいラジオありがとうございます。
はい。
そして今回自分のリクエストしたゲーム、Baba is You を取り上げてください。さらにありがとうございます。さて、今回プレイしてくださったということで、だいぶ頭の運動になったかと思います。そして、お二人の印象に残ったステージ、難しさ、インパクトなどを思い出せる範囲でお聞きしたいです。そして、今回またリクエストさせていただこうかなと思います。そのゲームは、インビジガンリローデッド。こちらは、モンバーマンのような見下ろし型ステージで最大4人で銃を撃ち合う対戦がメインのゲームです。そして、最大の特徴は、自分も相手も姿が消える。銃を撃ったり相手とぶつかったりすると透明が解除されますが、基本は見えません。自分の操作キャラも見えません。相手を探して撃ち抜け。プラットフォームは PS4、スイッチ、スティーム、iOS です。しかもクロスプラットフォームですので、別機種でも遊べます。では、今後も楽しいラジオをご期待しております。
はい。はい、ということで、メイプルイズやべえやつどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ別にババイズユー自体を送ってきたことに対してやべえやつだなんだとって言うつもりはないんですけれども。
うん、そこはね。うん。
ただ、本当に一個気になる。これ、実は今回レポートめちゃくちゃ難産して。
はい。
すごいシンプルなゲームなのよ。ゲーム自体は。なんだけど、ね、やったことない方もやっぱりどうしても多いだろうと思ったのね。そのやれるプラットフォームがスイッチかスチームしかないから。
そうね。
かつ、洋ゲーだし。ダウンロード限定だしっていうところを考えていったときに、
ね、いろんな条件が、ね、ありました、ね。
ゲーム自体を見たことない人向けに、
うん、
どういうゲームなのかをできるだけ説明できるようにしようと思って最初書いてたんですね、うん。で、後ほど私のレポートもね言いますけれども、
はい、
ですね、大体あの3分間のレポートって大体本当に紙ペラ紙1枚ぐらいの文字数なんですよ。ですね、書いた時点でね、とりあえず、うん、これあった方がいいかなって思うところでレポート入れようかなって思った部分の、文字数とかっていうよりね、ページ枚数がね、うんうん、12ページとかいったんで。
多いよ。多いわ。
そこからね、削ってできるだけ1枚にまとめた感じのレポートになったんで、うん、ちょっとね、私の解釈の中でちょっと解釈違いだったら申し訳ないと思うんですけれども、うん、まあそのような感じで、うん、ですね、うん、なので、大変シンプルなゲームなんだけども、どういうところに特徴があるのかっていうことを言い出すと、うん、本当キリがないんだこのゲームって思うんだね。
そうだね。
ということで、うん、メンプルさんから質問来てましたけど、
はい、
実際にじゃあババイズユーをプレイして、
うん、
なんかこのステージ覚えてんなっていう印象に残ったところってどこですか？
ステージ自体はあれなんですけど、うん、まあその仕掛け的なもんとして、 ものにね、画面全体に影響を及ぼすっていうのがある。
はいはいはいはい、そういう英単語ありましたね。
うん、そうそうそう、うん。そこ関連が特に、初めてその、ルールに触れた瞬間はびっくりしたけど。
ああ、なるほど。
うん。こんなんあんのかいってなったけど。
私の場合はね、どこのステージが印象に残ったというより、うん、印象的に残ってるのがあって、うん、要は英単語と英単語をつなげることで何がしかの意味をなすじゃないですか。はい、で、はい、なんだけども、その、うん、is you を崩してしまうと、
うん、
自分が動かせる対象のキャラがいなくなってしまうからゲームオーバーになっちゃうんだけど、その is you を残してある状態で、
うん、
他の英単語で、
うん、
誰々 is 誰々にするとさ、入れ替わるじゃない？その、
うん、
例えば、それが要は壁だった場合は、壁、イズ、ババとかだったりしたとするよ。と、うん、壁が全部ババに入れ替わるじゃない？
そう。壁が全部ババさんに入れ替わるんですね。
そうそうそう。はい、で、それが、しかもそのイズユーになってる英単語がババだったとしたら、うん、要は、ババが何匹にもなるじゃない？
画面にいるババ全部が自分が動かせるキャラクターになる、
うん。そう。それってやっぱ映像的にすごい派手じゃない？
うん、
だから派手な状態の、そのなんか、ババめっちゃいるっつった時に、
うん、
お、こんだけできればもうこれ正解も同時やろうと思ってね、確かね、結構初期の頃の数字だったと思うんだけどね、
お
ババがね、5匹ぐらいになったんだよね、最初それで。
増やしたね、
そう、増やした時に、うん、5匹ぐらいのババで、そのまま、うん、あの、ゴールになっている、あの、旗のところに行こうと思って、
お
息をよっと、お、これは面白いじゃんって言って、行った瞬間、あの、障害物のところにあの、ウィークが入っててね。
ああ。
障害物に当たると死んでしまうんですよ。
あ、あれか、ディフィートかな。
そう、あ、ディフィートか。うん。
敗北、敗北。
そうそうそう。っていうのがあった状態のところの、5人並んだババアを突っ込んだ瞬間、うん、一歩で全員のババアがそこで死んで終わるっていうのが。
そうそう。なんとか is ディフィートになってる。
そう。
なんとかに触れると、
そう。
こちらゲームオーバーになってしまうっていうね。
そうそう。っていう英単語があるのを、まあ分かっちゃいたんだけど、なんかもうそこの、ババが増えた瞬間に俺テンション上がっちゃって。
そら、なんでだよ。
そのままゴールに行った瞬間に、あの、5匹並んだババが全部ディフィートになっているマスにボンって行って、さーっていう。
命を何だと思ってんだ。
その後、あの、Z ボタンで戻るからさ。
そうね。うん、
っていうのをやりながら、リズムをや、昔よく聞くね、あの、よくあの、コメディ感じのね、で、うん、で、ででででででででで、あーうって言いながら、あの、何回も巻き戻して、負けさせたりを繰り返して、ずっと。
やめたれよ。
5匹のババがどんどん消えては戻りを繰り返すっていうのをね。
やめてあげなさいよ。
なんかね、その辺なんだよね、面白くなってきちゃったよ。うん、まあ、っていう話もした時に、実際俺の、はい、俺と今のタッサンの話をすると、ゲーム内容を知ってると本当わかるレベルの説明しかできないんですよ。
うん。
っていう感じの、その、ただ、言えるのは、そのステージ内に障害物とゴールの他に英単語がありますと。その英単語を要は動かして文法を新しく作ることができますと。その文法を組み合わせた瞬間に、あの何かしかステージに何かしかの影響が及ぼせますっていうゲームなんですよ。
そうね。文法次第で何がゴールになるか。
そう。
何が自分の動かせるキャラクターになるか。
うん。そして何がゴールになるかね。
そう。
みたいな感じの組み合わせで、うん、このステージのゴールはどういう風にしますかっていうのを、いわば逆に考えていくっていう。
うん。あそこにたどり着くためにはどうするか。
そう。っていう話になってきますので、本当にその我々の説明だけでちょっとご理解いただくのはちょっと正直難しいと思うんです。
ね
え。でも実際やってみて、本当にね、パズルゲームならではのね、うん、ずっと考えつつ、なんか何分も動けないとか結構普通にあったから。
あったね。動かない画面をじーっと眺めること30分みたいな。
そうそうそう。
うん、
なんだけど、一歩間違えてもすぐあの、一歩前の、ね。
そう、一手前にすぐ戻せます。
そうそう。みたいな感じで結構ね、あの、いろいろ動かしつつも悩めるし、逆に何もせずとも考えずにできるし、ね、っていうところもできたりもありますので。
だから、なんだろうね、思いついたらとりあえずやってみる。
うん、そう。みたいな感じのなんか頭の体操というかね、はい、体操しすぎてマジで脳ゆだりますから、このゲーム。
ふにゃふにゃになったわ。
はいということで、うん、やったことない方は、まず一度ね、ダウンロードコンテンツだったら、どのようなゲームなのか画面見れますので、
そうね、
そこに対して実際我々の知ったルール、うん、我々のお伝えしたルールで、どのようなゲームか、みたいなのを確かめてみてもらって、まあ、挑戦してみるのもいいかなと、個人的には思います。うん、
テレビゲームの中林。
フィンランドのクリエイター、アルビー・ティカリ氏によって制作されたババイズ・ユーは2017年にデンマークはコペンハーゲンで開催されたノルディック・ゲーム・ジャブンと呼ばれるイベントでアワードを獲得した作品として知られております。ゲーム・ジャブのイベント内容は、参加者が制限時間内にアイデアを出し、 ゲーム化を目指すというクリエイティブなもので、その時の開発テーマであった Not There、そこにはないというキーワードから、物事を否定する意味の Not から逆転の発想をすることを思いついたと語っています。そして意味を逆転させれば、例えば本来起こりうる氷を炎に当てると溶けてしまうような状況を否定できるなどのイメージが膨らんでいったと語っており、コンセプトに言葉を押して文を作るゲームとして完成されました。シンプルなデザインの中に逆転の発想を盛り込んだ個性的な作品として認知されておりますが、アイデアの段階では面白くなるのかわからなかったとも語られており、発売当時、おそらく予想外の評価数を獲得したのではないかと想像しております。さて今作の魅力は、パズルゲームならではの難解な回答を解くことで得られるカタルシスも大きいとは思いますが、発想を逆転させるシステム上、自分が想像できるようなことが正解ではないと想像してください。例えば、ババを動かせる状態からステージが始まり、ゴールまで向かうかと思えば、回答はゴール自体を動かせるようにすることであったり、はたまた最初のルールは普通でも、ルール自体を作っている英単語ブロック自体が障害物になっていたり、最たる例で言えば、キャラを一歩動かすことによって、ステージ全体が画面外へ動いてしまうなどもルールとして存在し得る作り方になっており、皆さんの思うパズルという要素から逸脱している挙動が実際に起こります。なので、柔軟な発想をさらに柔軟にすることを要求される、今まででは味わえないような感覚を得ることができます。そのようなジャンルに縛られない挙動を理解しつつ、正しい回答を探し出すことが最大の魅力でもあり、作品ならではのプレイスタイルとなっています。実際の操作方法は、キャラクターを一歩ずつ動かしていくシンプルなものでありながら、奥深い遂行されたステージに挑む一筋縄ではいかないパズルゲーム、ババイズユーは、200を超えるステージでプレイヤーを待ち構えています。Steam でも Nintendo Switch でも安価で遊べますので、挑戦してみたいと思った方は、画面内で起こることに驚きながらプレイしていただきたい作品となっております。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。そして次回149号店になりますか、うん、のタイトルはこちらです。
はい、
モンスターハンターワールド。
マジか。
おお、
なるほどね。
マジだ。
おお、ということで、一昔前やな
、うん、もうライズ出と
るな。なぜワールドになったのかっていうのもありますけれどもね。
はい、
うん。こちらね、うん、実はリクエストある作品でございますので。
イエス。
まあ、次回、取り上げる際になったらね、ご紹介できたらなと思っております。
はい、ます。
ということで、2週間仮生活か。
そうだね。
どうしよう、アイスボーンでいいのかな買うのは。
アイスボーンにする？
わからん。何買ったらいいかわからへん。
わからん、
うん、とりあえず、2週間後何をやったか説明していきましょう。
そうね。
はい。ということで、次回、モンスターハンターワールドで、お会いしましょう。
はい、
お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。